シャープ45、井上雄二の身の丈ステーション。無事始まりました。ポッドキャスト配信番組、井上雄二の身の丈ステーション。私がキュアクレイジー井上雄二でございます。2024年9月16日月曜日、この番組は私井上雄二が自分の身の丈に合った投稿をしていく非常にパーシャルな30分番組です。皆様本当に大変お騒がせいたしました。先週、身の丈ステーションお休みさせていただいて、ミニミニステーションを撮らせていただきました。で、なんか X の方で、まあ、この番組ちょっと続くかどうかわかんないみたいなポストを公式でさせてもらって、その3日後ぐらいにミニミニの方で、全然終わんないです、続きますみたいなことを言わせてもらったんですけども、めちゃめちゃかまってちゃんムーブが過ぎましたね。はい。メンヘラすぎたって、あれは。いやもう本当に何があったかみたいなね、細かなことはちょっと控えさせていただくんですけど、結構終わりかけました。っていうかね、なんなら一回終わった。正直。一回終わったんですよ、この番組実は。終わったんだけど、まあ、奇跡的に復活みたいなイメージですかね。だからね、その構ってほしくて、なんか変な動きしたとかじゃなくて、実際にはなんやかんやありまして、一回終わったっていうね、ことなんですけど、いやー、でも良かったです。もうだってね、去年の10月からこの番組始まって、やっと1年なるっていう手前だったんでね。で、改編で言うと、10月の改編はとりあえず全然問題ないんで、そこは。だから3月の改編乗り越えた時点で、まあ、来年の3月まではもう安牌でいけんだろうなって思った矢先だったから、ちょっとね、俺もどうしたもんかと思ってたんですけど、まあ、無事ね継続、はい。ただ、まあ、今日に関しては、別に2本撮りしないんですけど、でも今後ちょっと2本撮り3本撮りはさすがにあれかもしれないけど、2本撮りは増えるかもしれないですっていうのは1個言っておきます。はい。あと、もしかしたら、ミニミニステーション回も若干増えるかもっていうのはあります。いやいやいや、ちょっと申し訳ないんですけど、そんな感じでよろしくお願いいたします。いや、これもね、ほんとたっちゃんにもね、作家のめちゃめちゃ振り回してしまい、すいませんでした、ね、ご迷惑おかけして。まああとはね、まあ、この1週間あったことというよりは、まあ、ここ最近の本当にちっちゃなニュースを、お話しさせていただきます。身の丈ニュースですね、まさに。まあ本当にうちうちの、まあ、この番組でしか多分話すことできないだろうなぐらいのめちゃくちゃちっちゃなニュースではあるんですけど、まあ何個かあると言いますか、まあちっちゃい子供がいる家あるあるではあるんですけど、おもちゃってなくなるね、すぐに。家から出さなかったとしても、なんかどっか行っちゃうんですよね。うちに関してで言えば、何個だ、4つかな、4つなくなったんですよ。はい。まず、違う、ごめん、5個か、5つなくなったんだ。はい。まず、アンパンマンのチーズとバイキンマンのぬいぐるみね、があるんですけど、そんなのさ、もう家から出さないんですよ。まあ、外連れてたとしても、絶対車移動の時に娘ちゃんが抱っこしてるぐらいで、なくなるわけないのに、ない。ね、ないんですよ。あとは、 うちね、ディズニーのリトルマーメイドアリエルのレゴで作ったお城があるんですけど、それの付属品で、アリエルの友達のフランダーとセバスチャンっていう、サソリ、あれサソリだよね。まあいや、サソリと、あと、お魚？なんだっけ？フランダーって、お魚でいいか。うん。の、まあちっちゃい付属品のおもちゃがあるんですけど、それがない。そんなのはもう、外にまず出さないじゃん。あともう一個は、まあ、これもアンパンマンなんだけど、アンパンマンの、ジャムおじさんのパン工場のおもちゃがあって、そこにいろんなキャラのパンがあるんですよ。バイキンマン、アンパンマン、バイキンマン、食パンマン、カレーパンマン、ドキンちゃん、あと、ドキンちゃんの妹分のコキンちゃん、水色のやつのパンがあるんだけど、パンのおもちゃが、これもま、付属品かな？それのね、コキンちゃんだけないのよ。そんなことある？コキンちゃんだけなくなるなんてさ、多分ないよね、そんなことね。だから、おかしいなと思って。で、そんなのも、まあ、なくすわけないんだけど、なくてね。ただ、っていうのが、1ヶ月ぐらい前ぐらいから、こう、続いてたんだけど、立て続けになくなってっていうのがあったんだけど、今週ですね、逆に立て続けに見つかりまして見つかったっていうニュースですね。これはもうまず、チーズとバイキンマンは娘ちゃんのお外を出かける時とかに持ってってるリュックから出てきました。そこにしまっちゃったんだよね。うん。でフランダーとセバスチャンに関してはちょっとね、俺がいない時、仕事で家出ちゃってる時にジュリーがから連絡来て、あれなんだけど、そのアリエルのお城のレゴのなんかね、ほんとちっちゃいこの目線じゃないとわからないような隙間に入れてたみたい。だから厳密に言うとこれはなくしてなかったんだよね。うん。っていうのはあって。で、コキンちゃんだけがね、まだないんですよ。ちゃんね、これね、本当にね、家隅々まで探しました。もうこんなところにね、あるはずないだろってとこまで探して、本当に山崎正義マインド、うん、全然ないんですよね。まあそこはもう真っ先に見たよね。うん、そうね。はい、たっちゃんから布団の裏はとか枕の裏はって言われて、そんなんさ、探し物の第一歩よね。うん、それまだなくしたって認識してない時に探すとこだからね。ないですよ。ちょっとリスナーの皆さんから、ここ探しましたかっていうような、メールお待ちしておりますので、よかったら送ってください。いや、本当にね、ないんですよね。依然捜索中ということで、身の丈ニュースのお時間でした。いいですね。なんか俺、身の丈ニュースもなんかちょっと、みんなから募集してみる。みんなの中の、本当にちっちゃいちっちゃい個人的なニュース。別になんか探してる、なくしたとかじゃなくても、こんなことありましたっていうような個人的なニュースよかったら、送っていただければと思いますので、身の丈ニュースですね。はい、よろしくお願いいたします。番組を聞いての感想をぜひ、X でポストしてください。ポストする際は、すべてカタカナで、ハッシュタグミノステをつけてポストしてください。ミノタケステーション略してミノステです。本日も最後までよろしくお願いいたします。井上裕二のミノタケステーション。この番組は1と3と丸株式会社ライフプログレス。以上各社の提供で配信いたします。井上裕二の身の丈ステーション。はい、井上裕二の身の丈ステーションやっております。 本日9月収録日14日の土曜日でございます。まあ、2週間空きまして、なんかもっと空いた気がしますね。まあ、ちょっとね濃い1週間が続いたんで、はい。今日はね、まあ、冒頭の挨拶もそれに近いものを言ったんですけど、私井上裕二、映画プリキュアを見に行きました。はい、家族でね行ってきまして、でね、プリキュア、まあ、あの娘がさ、もうプリキュアを見る年頃になったんですよ。プリキュアってなんか俺の感覚だとなんか赤ちゃんじゃないんだよね。赤ちゃんの一個上っていうか、やっぱアンパンマンとかにはあのパウパトロールっていうね、赤ちゃん向けのアニメがあるんだけど、そこら辺はまあストーリーそんな分かんなくても楽しめるアニメってことで、本当に赤ちゃんとかが好きだと思うんだけど、プリキュアってやっぱどうしてもそのストーリー性とかもさ大事になってくるじゃん。だからなんかね、プリキュアを娘が好きってすごいちょっと成長したなってやっぱ感動したね。3歳、まあついこの間3歳になった。やっぱプリキュアね。そうで、俺さ、プリキュアってまあ俺がさ、その男兄弟っていうのもあるし、あとプリキュアって俺の世代のちょっと下の世代なんだよ。俺ってお邪魔女ドレミ世代だから、だプリキュア始まった頃って多分あれ2004年とかじゃん。だから俺も小3とか小4ぐらいの男兄弟だから、プリキュアってさ見ないのよ。だから俺プリキュアって何人なのかも知らないし、なんかあの初代の主題歌のさ、プリキュアプリキュアってやつ、あれぐらいはさすがに俺も聞いたことあるけど、なんか2人はプリキュアみたいなやつじゃん。でもそのレベルの知識だったから、俺ね、今日本当に映画はもちろん、プリキュアっていうその作品自体を俺初めて今日見に行ったんですよ。見たんですよ。あのね、めちゃくちゃ面白かった、プリキュア。俺下手したら娘より楽しんだかもしれない。2回ぐらいガチで泣きそうになった。ちょっと泣いたシーンがありました。はい。ちょっとこっからプリキュアのね、映画のネタバレに近いことも言っちゃうかもしれないんだけど、まあプリキュアのネタバレなんて今更大丈夫だと思うんだけど、まあお話ししますと、まず、まあプリキュアってもの自体、知らないとはいえ、なんかさ、そのポスターとか、その今のプリキュアのサムネみたいなものはさすがに俺も見たことあるのね。で、それって、プリキュア、まあ、人間、二人なんだよね、プリキュアって。そのサムネを見る感じ。二人と、ペット。動物のワンちゃんと猫ちゃんが一緒になんかいるのよ。だから人間に動物にの構図で、プリキュアやってて。で、俺さ、ちょっと前のシリーズとか、なんとなくそういう、ポスターとかなんとなくそのね、サムネを見た感じだと、プリキュアって結構人数多いイメージあったのよ。4人とか6人とか、まあ2人はプリキュアみたいな時は2人だったかもしれないけど、最近のプリキュアはなんか人数多いなと思ってた時に、今のシリーズプリキュア人間2人だから、あ、なんか渋いな、原点回帰みたいな雰囲気はあんのかなって思ってたのね。で、まあ相棒みたいなさ、ポケモンみたいな感覚で動物がいてっていう、何サムネ、は予備知識として持ってて、そうで、今日映画見て最初のシーン見た時にあれと思ったのが、プリキュア4人いんのよ、人間が。あ、待ってね、たっちゃんさ、作家のたっちゃん、プリキュア見たことある？今回のあるわけないか。あ、もうそんな半笑いなんだ。昔見たことある。あ、昔は、あ、そっか、妹がいるもんね。 の次それで見てた。プリキュアってさ、あの、そ、ね、やっぱ人多いよね。そうそう、でも今回その人間2人っていうので、ただ、その映画を見たら、プリキュア4人いたんですよ。うん。で、あれ？まあ、俺が知らないだけで、やっぱり今回もう4人組なんかと思って。で、その相棒のペットがいなかったんですよ。うん。だから俺、なんか違うやつ見せたのかなと思って。22の、人間2の相棒それぞれあってよ、まあ、22の構図かと思ったら人間4人だったから、あ、なんだ、そう、やっぱ普通のプリキュアかって思って。で、最初その、なんかね、ストーリー的になんかゲームの世界から、その、なんか、でっけえやつが強そうなやつが出てきちゃうのよ。現実世界に。最初のオープニングとか冒頭のシーンで。で、それを、まあ、なんやかんや、吸ったもんだ、やって、その4人っていうか、こう戦って、したらなんかその、ね、怪物みたいなのが、わーって逃げちゃうのね。っていうところから始まって、あ、逃げたって思ったら、その4人いたプリキュアのうちの2人が、ヒョンヒョンヒョンヒョンヒョンってちっちゃくなって犬と猫になったんだよ。お前らかみたいな。お前らだったんか。俺一人で、人間じゃなかったの。横見てもみんなそんな当たり前のような顔で、ジュリもさ、今更みたいな感じてるとかで見てて。そう、まずそこをめちゃくちゃ驚いて、うん、そこは飲み込まなきゃいけない部分なんだなっていうね。うん、で、ストーリー、まあ、こう続いていくんだけど、なんかね、これ、プリキュア大好きな人からしたらちょっと怒られちゃうようなことを言うんだけど、今から。あんまプリキュア自体って分かんないよ、分かんないけど、あんま強くないよね今回。分かんないけどね、見てた感覚あんまね、なんかそんなすげえめっちゃ強い、アンパンマンとかさ見てるさ、アンパンマンってもう本当に最強じゃん。バイキン、それこそワンパンマンじゃん。アンパンマンなんてバイキンマンワンパンで倒すじゃん。まあ顔濡れてとかあるかもしんないけど、まず負けないじゃん。プリキュアってそのね、2人と2体の 4人舞台で挑んでも、フルメンバーで挑んでも、なんか、ね、安心感ないというか、大丈夫かなって心配になる感じで。うん、で、今回の映画で、中盤、も終盤にかけてか、なんかでも敵がさ、めっちゃ強くて、なんかイタチみたいなやつが最後出てくるんだけど、でも全然勝てないのよ。で、そいつがなんか、イタチからなんか、他のなんかさ、なんか、邪神みたいな、ふわーって出て、もうめちゃくちゃすんだよ。暴れまくんだよ。で、やばいやばいやばいってなって、で最後踏み潰されそうになっちゃうね。その、プリキュア4体が、4人が。やばい、負けるわーっていう時に、ヒョイヒョイヒョイヒョイヒョインってなんか、剣で切ったみたいな。なんか、そんな、ね、演出があった。で、なんか前回のプリキュアシリーズの主人公たちがやってきて倒してくれるみたいな、なんかマジでパチンコの復活演出みたいな。もう見てて脳汁やばかったよね、その時ね。うん、うわーみたいな。前回も知らないけど、多分この人たち前回の人たちだ。で、その多分戦い方とかも前回の作品知ってる人だったらもうめっちゃ熱いみたいな、懐かしいみたいな戦い方をしてて、ねえ、そこら辺も見ててすごい楽しかったね。核変入るか、復活の継続じゃん。そう、めっちゃだからね、そういう意味でめちゃくちゃ楽しくて、まあ、途中そのユキちゃんっていうクールな猫がいるんだけど、すごいクールなんだけど、そのクールな猫が飼い主の女の子のことを思って、大好きだから頑張るみたいな言ったシーンは俺泣きそうになった。あれね、泣きそうになったな。どうしてもなんかね、娘と重ねちゃうみたいな部分が多くてね、はい、っていうね、あのプリキュアめちゃくちゃ良かったです。最後ゲーセン行ってね、プリキュアのぬいぐるみ取りました。 UFO キャッチャーでね、それあの娘ちゃんにプレゼントしました。いやーよかったね、プリキュア、映画プリキュア、あ俺多分誇張なしであと3回は一人で見に行きます。はい。あ、まあ一人じゃないね、あのキュアワンダフルっていう中学生の女の子のキャラクターのぬいぐるみ、あの娘ちゃんに撮ったやつ、あれあの持ってきます。その中学生料金でチケットも買います。
水回りのリフォーム、内装、外構工事や塗装など、あなたのお家、テナントのお困りごとはすべて私たちライフプログレスにお任せください。どんなに小さなお悩み事でもご相談お待ちしてます。まずはライフプログレスで検索、株式会社ライフプログレス。
井上雄二の身の丈ステーション。うちさマンションなんだけど、あの下にキッズルームっていうさ、まあ、子供が遊べる、児童館みたいな感じの遊ぶ場所があって、今日あの映画館の映画終わって家帰ってきて、娘ちゃん俺連れて、そこ行ったのよ、うん、で早速キュアワンダフルのぬいぐるみを娘ちゃん持って行ってたんだけど、なんかそのキッズルームでそのキュアワンダフルのぬいぐるみを置きっぱにして別のおもちゃを取りに行っちゃったのね、うん、まあ時間帯的に娘ちゃんと俺だけだったんだけど、うん、で他のやつで遊んでたから娘ちゃんに、あのキュアワンダフルそこに置いてたらかわいそうだよって、キュアワンダフル寂しいって悲しくなっちゃうよって、なんか連れてって一緒に遊びなって言ったのね。したらさ、娘ちゃんがさすごい困った顔して、なんか哀れみの目をしながら俺に、パパごめんね、あのねキュアワンダフルはぬいぐるみだから悲しくないの、ごめんねって言ってきて、なんか俺やべえやつって思われたかもしんねすげえ気使ってなんか言われた、なんか刺激しないように諭された娘に、はい、そんな土曜日でした。メールをちょっと紹介したいんですけど、あのなんかメールテーマなんだっけ今っていうのがなんかね、多分いろんなメールテーマを俺募集しまくっちゃった気がする。だから一回今回そのメール読んだのでちょっとフラットに戻します。はい、まあ、だからあのオープニングで言った、あなたの、身の丈ニュースね、身の丈ニュースと、あとはあのコキンちゃんの思ってたどこにありそうかちょっと送ってくださいっていうのをメール手前にするんでね、ちょっとすいませんか、統一したいと思います。ラジオネームふとももこ、以前 X に自作二郎系ラーメンの写真を載せていましたが、本当に自分で作られたのですか？クオリティが高すぎて疑っています。はい、俺のね、X のアカウントでつぶやいたんですけど、あの二郎系ラーメン自作しました。これちょうど先週の日曜日かな。はい、ジュリがさ、二郎系食べてみたいけどお店に行くのがちょっと怖いじゃん、二郎系ラーメン、二郎ってラーメン二郎って、だからちょっと俺に作ってって頼んできてくれて、めちゃめちゃ頑張りました。うん、本当に自分で作ったんですけど、これあれだったらさ、あの身の丈ステーションのツイッター X の方でもちょっとつぶやいてほしいし、今回のさ、じゃあさ、この収録してるさシャープ45だけさ、サムネさ、その二郎系ラーメンにできないのやってみる？できたらじゃあそうしようか、できなかったらねしょうがないけど、ちょっとやってみてね。めんどくさい大丈夫？あ、めんどくさい、あ、そう、ごめん、うん、お願いします本当はね豚骨ベースなんですよ。でもね、さすがに豚骨を家でやるのってちょっと大変ってかね、寸胴とかないと厳しいかなと思って、あの炊飯器の方で、豚骨ベースではなく、うん、に一番近い感じではやったんだけどね。だからまあ家庭でできる、まあ、エセ二郎系ですよ。でも味はしっかりと二郎系の味だったし、なんたってねチャーシューがすごい二郎のチャーシューだったあれはね。でもね、その後、その2日後ぐらいに あの行ったんすよ、うん、ちょっとやっぱ持論熱が出ちゃったというか、うん、まあ違ったねやっぱ、うん、俺が作ったやつもうまかったけど、でもやっぱ本家ってまたちょっと違うね。あ、なんだろう、ね、でもね、いろいろ勉強になりました。あの次はこうしようしようみたいな感じのことは分かったんで、またねぜひ、うん、まあリベンジ、リベンジ、まあ失敗してないけど、まあリベンジしたいと思ってます。二郎系ラーメン、うん、ちゃんとジュリ残してた。もう俺も妥協せずね、がっつり、350g ぐらい麺茹でたからさ、うん、そうそうそう、まあ残していいんだけど、やっぱ残してましたね。続きまして、ラジオネーム高すぎて無理。いつだろうこれね、前回一人旅の旅行先についてメールを募集されてましたが、してたしてたしてた、ミニあアフタートークでしてたかこれね、一人旅の旅行先についてメールを募集されてましたが、僕は離島をおすすめします。はい、一人で離島に行きのんびり夜空を眺めるのはかなりリラックスできると思います。あ、一人旅ね、離島、離島か、はあ、まだ行く時期とか、全くで行く場所ももちろん全く決めてないんですけど、まあ土日使って一泊二日で、一人旅行ってきなっていう風にジュリーが言ってくれて、行かせてもらえるということになりまして、まあ、せっかくだからどっかあんま行ったことないとこ行きたいなってことで、多分行き先を募集してたと思うんですけどね。離島はちょっと候補になかったけどいいね。うん。でもさ、今さ、この離島って結構若者でブームになってたりするじゃん。なんならワイワイ系の陽キャたちが行くみたいなさ、グループで。そんな中俺一人で行くのちょっと寂しいよな。めちゃめちゃ楽しそうだけど、うん、宮古島とか今すごいじゃん、パリピたちが。もう俺本当にね、弱いんでそういうのに、ほんとね、インドキャでございますから。いい離島があればね、でもね一人で行ってね、いいね、チルチルルチルっちゃう、いいやな。一人キャンプとかね、まあ一人キャンプでもらんしたことないからな、ちょっと怖いけど。まあ離島は雨降ったらおしまいか。あ、雨降ったらもうダメだね。トロサーモンみたいなこと言っちゃった。雨降ったらしまいっすよ。確かにな、離島な。まあ離島もちょっと候補に考えていきたいと思いますのでね。はい。メール募集するか、これも。いや、これもでもさ、募集しちゃうと、すごいことになっちゃうもんね。うん。まあ、ゆるぼ。久々に言った。じゃあ、一人旅の、旅行先みたいな、ゆるぼしな。井上裕二の、身の丈ステーション。井上裕二の身の丈ステーション。この番組は1と3と丸株式会社ライフプログレス、以上各社の提供で配信いたしました。プリキュアのおもちゃ、うちママあるんだけど、この例えば、何この化粧道具みたいなやつは何に使うんだろうとか思ってたりしたんだけど、もうね完全に分かりました、こういう風に使う。そのうち俺も遊びたいと思います。はい、ここまでの話は井上裕二でした。来週もぽよよーん。